QIC。
こちら東京都文京区からいただきました44歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
選挙権が18歳に引き下げられたわけですが、何か変わりますかね。私は大して変わらないのではと冷めた目で見ているのですが、皆さんはいかがですか、ということでいただいております。今なんですか、参院選、うん、今日投票ですね、10日ですからね、投開票ですね、どういうことになるのか分かりませんが、どうですか、18歳に引き下げられました。木谷裕子解説委員はどういうふうに、なると思いますか。それはあのトライアをずっと見ないでください。いただきものです。
あの最初だけじゃないですか。
最初だけじゃないですか、うん、何が
珍しいもんで行くって、
うん、ああ、
その18歳
行きますかね、18歳の連中
だから、そうだけ珍しいもんで最初行くみたいな、どんどんなくなるって感じじゃないですか。
あのどうですか、上田君はね、これあの18歳だったとして自分が、その頃あの東洋に行っていたかどうですか。
多分行ってないかな。
期待通りのご意見ありがとうございました。花岡氏は18歳でも行くでしょう、
多分様子見に行くでしょうね、
様子見に、
うんうん、
あ
どんなもんかなっていう
ね。立花さんそういうの好きですもんね、
好きですもんね。
なんかその決めつけ、
いやなんかこうなんか札もらってこう、うん、なんか投票しに行くのとか、なんかこう記念に行きたがるかなとちょっと、うん、あの想像したんですけど、
結構高校に選挙ってこんなもんですよっていうのがあったじゃないですか、うん、だから高校生、若い人の方が逆に行くのかな。大学生とかは行かなくないですかね。どうかな。最初のやっぱそこの指導があった年代は変わるかもしれないけど、
まあ今回ね、1946年にその普通選挙のあの、まあその選挙権が20歳っていうになって、男女平等にってことになって、それから70年ぶりなんですね。70年経ってそれで18歳に引き下げられたわけですが、僕はあの非常にもう、まあ私もちょっと冷めた目で見てまして、あの政治家が自分たちの立場を危うくするようなことはまずやらんのですよ。ということはですね、18歳まで下げてもこれはなんともならんよ、大丈夫よと、ね、安心してる、まあ大丈夫だと踏んだからこそこういう制度をこう改革したんだと思うんですね。これが18歳に広げた途端に与野党をひっくり返るよみたいな、えらいことになるよみたいなことだったら多分通さないですね、与党がね。だからはっきり言いますけど、舐められとんですよ、でうまい具合に利用されとんですよ、18歳19歳が、であのその証拠にね、この18歳19歳現在日本国に、約240万人いるんです、これは有権者全体に占める割合はわずか 2% です。だから240万人全員が投票しに行ったとしてもね、大した差にはならないです。もちろん240万人全員が共産党に投票すれば
一人とかね、
それはちょっと偉いことになるですけど、それはまずない。山が動くところじゃない、偉いことになるわけですよ、これが逆にあの240万人が公明党に投票しても困る。
また山が動く
んです。あの身延さんの向こう側ですね。でともかくですね、まあ果たしてこれね、みんなが行くかどうかっていうのがありますけど、今回の参院選ね、皆さんはあの期日前投票なさった方いらっしゃいますか。
早い、すごい、
私と立花さんだけですね。他のあの有権者のお三人は、当日
18歳以上
当日行かれる予定ですか。
あ、そうかそうか、あの、すると思います、期日前投票。あの
できますよね。
できるっていうか、いや避難所だから、避難所が
すごい。すごいね、言ってみたら投票所に住んでるようなもんだからね。
どっちかだと、どっち、
だって毎日だって投票箱が収まってるとこ見てますから
ね。毎投票所だね。
そう
俺もだから そこにそのね、市民センターで期日前投票やって、なんか入っていくときに、なんか花岡家にお邪魔してるような感じで、
ちょ
っとお邪魔しますお邪魔します、ちょっと投票に来ましたみたいな感じで、
手形なきって、
でお、ね、あとお二人は上田君と木谷さん、どうですか投票は。
期日前に行
きますか。大体ですか、皆さんもあのどこにこう投じようというのは腹積もりはこう決められていらっしゃいますか。なんかあの この人だな、一流の人はいるとか。
一流の人
いますかなんか、
ね、いやいない
いないですか、うん、ああ僕あの今回これもねどうせ夕方でもうこれ何時にアップさできるかどうか分かんないですけど、うん、まあちょっと引っ越し作業とかいろいろあるもんですから、うんいつもだと夕方5時前後にね、うん、アップするんですよ最近なぜ5時前後かというと、うん、焦点を見るんで、うん、それまでにアップしようっていうのがあってちょっと早めにアップしてるんですけど今回はいつ本来はこれ夜9時ぐらいなんですね、うん、本当は TYC っていうのは、うん、だからそれぐらいになっちゃうかもしれないなと思ってるんですけど、うん、それだったら OK ですね、うん、トーク的にね、うん、8時で投票締め切りになりますから、うん反則だなと思ってる政党が一個あるんですけどね、うん支持政党なし
あれね、うん、
あれは俺いつか出てくるだろうなと思ったけど、うん、本当に出てきたですね、うん政党名支持政党なし、うんあれに書く人ってどうなんですかね、うん、でも長いからあれダメなんじゃないですか、うん、あれねえなしっていう政党にすればよかったのにね、うんフナッシーかなんか使ってな、う、し、ん、っていう日本なんとか政党なしっていう、うん本当ね果物のなしなんだけど、うん、ひらがなでなし、うん、とお書きくださいみたいな、うん、あとはねでもまあなんか面白くない選挙ですね、うん、本当にね
ちょっと先日福岡行ったんですけど、もう地下鉄の構内でもずっと高校生がナレーションで選挙のなんか行きましょうみたいな、
ね、行きましょうみたいな、
うん、いっぱい流れてて
高校生は結構なんかお父さん誰に入れたらいいのとか、ね、お父さんがこの人に入れなさいとか、うん、なんかそういうのが分からないからこそ影響があるっぽい気もするな、
あとまあどうなんですかね若いやつって昔はほらそれこそな猫も杓子も左の方でしたよね、うん、どちらかといえばですよ、うん、そっちの方がなんかこういい感じがして、う
ん、なんかかっこよさげに、
私も20代前半の時なんか入れてる政党ってのはいつも社会党か社会党か共産党に入れてたですもん、うんはい、でまあだんだんそこからまた自分で考えるようになりましたけど、うん、大抵の場合失敗したなというなんで俺日本新党入れたんだろうとかなんで俺民主党にとかっていろいろ悩むことが多くて、うん、でまあそのこれといっていいのはないんですけど、うん、今どうなんですかね今の若者のマインドとしてはねなんかある程度保守的な方に傾いてるのかなって気もするんですけどね、うん
うん、日夜党ですかね、
うん、やっぱり、ね、そろそろ日夜党かもしれないですね
時代が追いついてきたかなと、
いやそれはねマジな話ねちょっと感じてんですよ、うん、でやたらとね、うん、日夜党に本格政党になれという、うん、大真面目な意見は本当に来るんですけど本当迷惑なんですけど、うん、その証拠に10年ぐらいサイト全然あれリニューアルしてませんからね、うん、でも今度ちょっとちょっとリニューアルしようかなと思ってるところですけどね、でも架空政党であることには間違いないですけど、もう一つありますちょっと関連するかな、新潟県新潟市からいただきました50歳会社員ラジオネームベコ
ありがとうございます、
参院選が始まり政見放送も始まりましたまあねもう今日はもうないですよね、この政見放送について FM ラジオですね FM で政見放送を流すのは違法だと法律違反だと聞きました、うん、ところが AM 局、うん、まあ AM ではいいんですねこれはね、うん、で AM の FM 補完放送、うん、お分かり、うん、今 AM ラジオも FM で聞ける時代です、
うん、
FM 補完放送がありますが、うん、ここで政見放送が流れるのはどうなるのでしょうか、
うん
FM ですけどね、
うん
別番組を差し替えるのでしょうか、うん、私ちょっとこれ分かんないです、うん、補完放送だから良いという話も聞きましたが、うん、日本放送などを聞いていると、うん、FM で聞いてと言わんばかりの宣伝をしていて補完ではなく FM をメインという扱いに見えてしまいます、うん、どうなんでしょうね、うん、FMC はウェブラジオだから日夜党の政見放送はできませんね、うん、また、政見放送が優先されるため地震速報が後回しにされたというニュースもありました、うん人命と政見放送どちらが必要とされているんでしょうか皆さんどう思われますかということでいただきました、うん、この FM でダメっていうのは僕はちょっとよく知らないんですけど、うん、そうなんですかね、
うん、
やっぱあれじゃないですかその公職選挙法が 決まった時に、うん、FM はその頃なかったですからね、うんうん、だからその改正されてないってことなのかもしれないですね、うんうん、だからその時点でその放送局といったらラジオに関しては AM しかないわけだから、うんうん、もうそのまんまでいっちゃってるのかもしれない、うん、で FM としても政見放送なんか流したくないと思いますよ、うん、そんだけセールス下がるわけだから、うんうん、だからまあそれでまあ成り立ってるのかなという気がしますけど、う
ん、AM はあまねくこう聞けるからってことなんですかね、どうなんですかね
という前提にはなってますね、うん、ただ
ほら FM はその聞けないところも多分ある
ありますね、山間部とかではね、うん、だからそういったのもあるんでしょう、だから AM 補完放送というのはね、まあ、これはその、一部街中だとかのビルの影だとか、うん、あるいはそういったところでちょっと雑音が入ってしまったりするところなんかに、うん、FM で聞いてねっていう、うん、まあ、もので、うん、これはちょっとね立ち位置が違うんで、うん、予備的なもんですからね、うん、ただ AM の FM 推しはひどいっすよね、うん、ねもう今までのお前たちのそのなんか主義主張はどこ行ったんだみたいなね、うん、やっぱり FM の方がいいんだっていうねやっぱり AM って音悪いんだみたいなね、
白旗
なんかそういうようなこってしょ、うん、あれはなんかもう自分で首絞めてるとか、うん、いずれ結局 FM になりたいんだろう、うん、お前らみたいな、うん、ねえそんな気がするんですけど、うん、ウェブラジオだから日夜党の政見放送はできませんので、できますよ、だからちゃんとした政見放送じゃないので、うん、好きなだけできます。なんなら日夜党だけでジャックすることができますから全てを日夜党の番組にするという、うん、ことも可能です。やりませんけど、めんどくさいからで嘘っぱちで討論会とかやってですね、嘘っぱちでこう木田上優子さんをなんか社民党党首とかにして
ね、で日夜討論みたいな、
そうでこう上田君
見てみたいです、目に浮かびますよね、
上田君には公明党になってもらって、うん、ね、で花岡市自民党とかね、で立花さん共産党とかそういう特に対はありません特に対はありませんけど、うん、そういうようなことで、うん、ね、でそこでこう日夜党党首の榎田新右衛門が、論戦を演ずるという、うん、これ台本がないと難しいでしょうね、
うん、アナウンサーみたいな人もいりますよね。
ああ今ね、うん、これすみれちゃんにね
楽しそうだ
ね、すみれちゃんは何党にさせますかね、でもね、まあまあいいんですけど、やりませんからこれ地震速報が後回しにされたっていうのも確かニュースになってたんですけど、これ政見放送を流してる最中に余計な字幕とか入れられないですよね、うんうん、あれは あれはね、編集もできないんですよ、うんうん、NHK とか民放は、あれはあくまでその立候補した人が自分でその時間内にそのルールにのっとってやったらもうそのまんまで流すしかないんですね。だからその中で例えば放送禁止用語を連呼したとしましょう。放送禁止用語っていうのは何度も言いますようにないんですが、放送業務上注意すべき用語、が差別用語だとされてる言葉など、そういったものなどをこう連呼したとしてもこれカットできないんですよ。で以前カットしたことがあって、裁判になって、東郷健さんがあれ確か勝ったんですよね、雑民党のね、あの時にもういわゆる、ゲイの人ですから、もうあの時 の政見放送ぐらい続々来るものはなかったですよね最近の政見放送つまんないですよね。あれなんすかね、いやつまんない中でもそこはかのとなく面白いのはあるんですよ。共産党とか見てるともうムフフッとくるんですけど、こう女性議員と男性のね幹部の人で、どこ見てんだお前らみたいなねなんかねお互いのね目線のね交差するところを見てますよね。そこにカメラはないんだよな、なんかね、うん、そうなんですよね。この我々の党はですね、これを考えて今まで取り組んできました。やはりこの自民党政治がもたらしたもの、これはなんだろう、こういったものじゃなかったんではないでしょうかみたいなうん、そうなんですよね。で なんとかさんはこういったのに取り組んでこられましたけど、これからはどうなさるんですか。そうですね、ねえ我々の党はとかって、そういうなんかこう乾いた感じのあのトークじゃないですか。で、もう言ってもいいか。だから安倍晋三と小泉進次郎だっけのあの掛け合いのやつとかもなんかねこう隙間風が吹いてんだな。なんか。それ無理やりこうあの顔の売れてる2人を並べましたみたいな感じで、こう若い世代もこうやってますよみたいな。あれ見ました、皆さん。政見放送見てない、政見放送
見せようっていう感じがなくないですか。
う
ん、自分の言いたいことは言ってるんだけど、それを聞かせようという感じはしないん
だよ。後ろに必ずほら手話の人がいるじゃないですか、うんうんうんうん、ね。で、あれなんかこう、あれ例えば字幕ってダメなんでしょ。だからそのルビーをそのルビーじゃない、その字幕を入れて保管するっていうのはどうもダメなんでしょ。だから字幕とか一切入れられない。だから前あれは何だったっけ、世直し党かなんかの時に、これから私の政見を放送させていただきます。ただいまより私のが作りました音楽を、歌をご紹介します。なおカラオケはカラオケの使用はまかにならんと言われましたので、そのまま歌いますっつって、はーっていうやつですよね。デイズウイルスあ怖いって歌で、恐ろしいのはどうせ愛って言ってリズムが狂うんだけどね。多分 YouTube にどっかあると思いますよ。
それもあれですか、手話が後ろにつく。
その時は手話いなかったですね。
あ、まだない。
昔ねミニ政党が乱立したんですよ、二十数年前。もうその時のね、もうきら星のように輝くね、狂った政党がね、山のように出てきてね。
だからそれに、その手話がどういくのかが、私はそれが見たいんですよ今。
ああ。だからあの時代まだ手話がまだね、一般的じゃなかったんで、手話つけられなかったのかな、まだ。途中で改正になったんですよね。
だから、その担当になった手話の人が、どう乗り切るのかが見たい
んですよ。私これみたいな、今日担当でいっぱいだったらですね。そうそう、
だってほら、内田裕也のやつとかもね、ね、パワートゥーザピーポーパワートゥーザピーポーって歌ってるだけっていうね、うん、とかね、まあ、あとなんですか、UFO 党とかね、うん、もうわけわからんのがもう山のように出てきて、で、なんか真面目なことを言ってる自民党とか、その当時の社会党とか、その共産党とか公明党とかが、全部逆におかしいやつらに見えてくるぐらいの、もう雑民党統合系もすごかったし、ね、もう日本人は、セックスをするときに、いくいく言いますね。でも、アメリカの欧米の人たちは、噛む噛む言います。この違いがとかって何を言いたいんだ何を言いたいんだこの人はって、それが NHK で流れるんですからね。だからやっぱこれはいずれすごいのが出てくるだろうと思って出てきたのが富山光一氏ですよ、ね。あれが出てきた時の衝撃っていうのはね、やっぱ、まあ、その人と実際直接会ってインタビューすることになると夢にも思わなかったですけど、だからそういうようなのもあったけど、最近はちょっと弱いかなって気がしますね。ちなみにもし日夜党が仮にですよ、パトロンがついてですね、金がドーンと降ってきてですね、それで政党としてですね立候補した場合はどんな政見放送をやるか、真面目な政見放送でもうやりますよ。それはもうシャレでやってこう票が取れるわけがないから、だからそういう場合は真剣にですね、やんないとダメですね。榎田新右衛門がスーツ着て出てきますからね、それの方がレアキャラですよね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、いつもですとパラキルですが、今週は、D 枠が C に来るような形になります。もう一枠お便りコーナーに参ります。一旦 CM です。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、 それがクラファ。